2026年小規模事業者向け政策資金第4次変更の対象とオンライン申請手続き。2026年7月30日に第4次変更された小規模事業者向け政策資金の対象と、ホームプラスの被害を受けた小規模事業者専用資金の条件を説明します。資金別の受託状況の確認から、直接融資代理融資の申請、後続審査まで順を追ってまとめました。小規模事業者政策資金のウェブサイトで、希望する資金が自立中か、また直接融資代理融資のどちらの方式かを最初に確認します。事業者情報、売上常時雇用者に関する資料、賃貸借資料、および該当資金の被害時域売上減少を証明する書類を準備します。オンラインで資金を選択し、情報提供への同意、申請書の作成、書類の提出を完了します。直接融資は、小規模事業者市準高校団の審査を受け、代理融資は支援対象であることの確認後、金融機関と保証機関による個別審査を受けます。補完要請と審査結果を確認し、承認された場合に限り、電子契約または金融機関との契約を締結します。2026年の小規模事業者向け政策資金は、資金別の予算が消化されると、うつ先が早期に終了する場合がある。申請者はまず、小規模事業者政策資金に、ウェブサイトで受託状況、要件、融資方式を確認してから、オンライン申請を開始しなければならない。2026年7月30日に発表され第4次変更では、一時的経営困難資金における売り上減少確認の例外対象に、雇用危機先制対応地域に所在する小規模事業者が追加された。これに先立つ7月自主末の第3次変更では、ホームプラス被害小規模事業者専用の緊急経営安定資金が新設された。申請前にすぐ確認すべき事項、誰が申請できるのか、基本的に小規模事業者基本法上の小規模事業者に該当し、申請しようとする個別資金の要件を満たさなければならない。小規模事業者に該当するというだけで、すべての資金を利用できるわけではない。申請前には次の条件を確認する。事業所が韓国内で正常に営業しているか、業種別の常用労働者数など、小規模事業者の基準を満たしているか、申請する資金が求める事業歴、売上減少、被害の事実、地域または成長要件を満たしているか、政策資金の支援対象外業種や融資制限事由に該当しないか、同じ目的の政策資金を重複して利用できるか、政策資金ウェブサイトで当該資金が現在薄期中になっているか、申請機関と公式チャネル政策資金は個別資金ごとの公示日程に従って受け付けられ、予算が消化されると予定見より早く締め切られる場合がある。年間融資計画が変更されたという事実だけで、すべての資金の申請窓口が同時に開設されるわけではない。公式の申請チャネルは、小規模事業者市場振興公団の小規模事業者政策資金ウェブサイトであるポータルで直接融資、または代理融資の申請メニューが有効になっているか確認しなければならない。準備する資料、実際の提出項目は資金と審査方式によって異なるが、一般的に次の資料を事前に確認しておくと申請の中断を減らすことができる。事業者登録情報と代表者本人の確認手段、最近の売上または売上減少を確認できる資料、常用労働者数と小規模事業者への該当予部を確認する資料、事業所の賃貸借契約書など、事業所の確認資料、国税地方税の納付状況と金融関連情報。法人の場合は、法人関連書類と実質経営者の情報災害、取引被害、地域指定など、特別資金の要件を証明する資料をオンライン契約する本人認証または、電子署名の手段、行政情報の共同利用により紹介される項目は、 ベスト提出が省略される場合がある。ただし、紹介失敗や情報の不一致がある場合は、補完書類の提出を求められることがある。第4次変更で変わった対象、第4次変更の核心は、一時的経営困難資金の申請者が、売上減少を証明しなければならないという原則に、例外対象を追加したことである。雇用危機先生対応地域に所在する小規模事業者、2026年7月30日の変更により、雇用危機先生対応地域に所在する小規模事業者が売上減少確認の例外対象に含まれた、当該地域の景気と雇用状況を考慮し、個々の事業者による売上減少の立証負担を軽減する措置である。この例外は次のように解釈しなければならない。売上減少の確認手続きに対する例外であり、自動的な融資承認ではない。小規模事業者の基準と一時的経営困難資金のその他の要件は満たさなければならない。事業所の所在地が公示で認められた指定地域に該当しなければならない。休業・廃業、制限業種、滞納など他の融資制限事由は別と審査される場合がある。実際の適用地域と認定基準日は申請時点の公示文とポータルの案内で確認しなければならない。したがって、当該地域の事業者は売上減少資料がないという理由だけで申請を諦めるより、まず所在地に関する例外の適用可否を確認する方が合理的である。ホームプラス被害小規模事業者向け、緊急資金2026年7月中、ルカの第3次変更では、ホームプラスに関連して被害を受けた小規模事業者のための緊急経営安定資金が新設された。工事上の主な条件は次の通りである。項目内容対象ホームプラス関連の被害を受け、工事で定められた被害確認基準を満たす小規模事業者、要経営安定に必要な資金優遇当該資金の適用金利から、0.5% 優遇限度事業者あたり最大1億ウォン申請条件小規模事業者の要件被害確認支援対象外への該当可否別途審査のすべてを満たす必要がある最大1億ウォンは誰もが受け取れる確定金額ではない実際の融資額は被害確認の結果既存の政策資金利用額返済能力審査結果個別限度によって異なる場合がある金利 0.5% ポイントの優遇も、金利を 0.5% に固定するという意味ではない。基準となる政策資金金利から 0.5% ポイント引き下げる方式であるため、申請時点の適用金利と優遇の反映有無を確認しなければならない。被害の認定範囲と証明書類を任意に推測せず、当該変更工事の基準に従わなければならない。取引徹底関係があるという事実だけで、支援が確定するわけではない。資金類柄別の対象の違い、2026年の融資計画は、目的に応じて一般経営安定資金、特別経営安定資金、成長基盤資金などに区分される。個別事業と条件は、変更工事に応じて調整される場合がある。区分しな目的対象判断の核心。一般経営安定資金日常的な事業運営と併経営安的な小規模事業者の要件、個別資金の事業歴用条件、制限自由特別経営安定資金、災害景気ショック脆弱な状況など、特別な需要への対応災害、一時的な経営困難、信用雇用、社会的要件など、当該資金別の証明、成長版資金、製造基盤革新、成長可能性、または投資連携事業の支援、小規模性製造事業者への該当可否、革新性と成長性、事業計画、個別プログラムの要件。一時事的経営困難資金とホームプラス被害小規模事業者向け資金は、一般的な運転資金とは異なり、特定の経営困難、または被害の事実が判断の中心となる。反対に成長基盤資金では、短期的な被害より製造能力、 革新活動、成長計画などが重視される場合がある。支援対象外業種と融資制限政策資金は、すべての業種に提供される一般的な信用融資ではない。有効娯楽業種、金融保険業、不動産業、一部の専門業種などは、支援対象外業種に含まれる場合がある。ただし、業種別の例外があり得るため、事業者登録証の業種名だけで断定せず、公示文の支援対象、外業種一覧と実際に営んでいる業種を合わせて確認しなければならない。業種が認められていても、次のような事由により審査または融資実行が制限される場合がある。休業または廃業状態、税金滞納や政策資金に関する制限、虚偽申請または不正受給の履歴、申請企業と実際の経営情報の不一致、同一目的資金の重複支援制限、金融機関または保証機関の審査基準を満たしていない場合、具体的な制限範囲と例外については、申請時点で掲載されている最新の公示が優先される。直接融資と代理融資の違い、両方式ともオンラインで開始する点は同じだが、審査機関と融資実行主体が異なる。比較項目直接融資、代理融資、融資主体、小規模事業者市場振興公団、取扱金融機関オンライン段階、直接融資申請書と書類を提出、代理融資の支援対象人を、申請な審査、公団が政策要件と事業性返済可能性などを審査公団の確認後、金融機関が信用担保を審査し、必要な場合は保証機関が別途審査確認書、一般的な代理融資用確認書の手続きとは区別される、政策資金の支援書を確認後、金融機関の段階へ移行、契約と実行承認後、公団と契約を締結して実行、金融機関の最終承認後、当該金融機関で契約を締結して実行代理融資の政策資金支援対象確認書は、融資承認書ではない。確認書を受け取った場合でも、金融機関の信用担保審査、保証機関の審査で融資が拒否されたり、金額が調整されたりする場合がある。直接融資も、オンライン申請が完了しただけで承認されるわけではない。公団による書類審査、現地確認または別途評価が行われる場合があり、補完要請に応じなければ審査が遅延したり、申請が終了扱いになったりすることがある。オンライン申請手続き、受託状況と融資方式を確認する。小規模事業者政策資金ウェブサイトにアクセスし、希望する資金が薄く中か確認する。公示文で直接か代理融資か、対象と限度、優遇金利、うずくい生鮮条件を合わせて確認する。 2. 会員事業者情報を点検する。代表者と事業者の情報が事業者登録資料と一致しているか確認する。共同代表、法人、事業所移転などの特殊な状況がある場合は、提出対象と申請権限を先に点検する。 3. 申請書を作成して資料を提出する。希望する資金と申請金額を選択し、資金用途、事業状況、売上と雇用情報を入力する。情報提供及び行政情報の利用に同意した後、システムが求める証明資料を提出する。 4. 申請完了予備等保管要請を確認する。ファイルをアップロードしたという事実だけでは、うつきが完了していない場合がある。申請履歴でうつ番号と処理状況を確認し、ショートメッセージ通知またはポータル上の保管要請に対応する。 5.融資方式に応じた後続審査を進める。直接融資は公団の審査と契約手続きに従う。代理融資は支援対象の確認後に取扱金融機関へ融資を申請し、保証が必要な場合は地域信用保証財団など保証機関による審査が追加される場合がある。確認書と融資承認を混同しない方法。政策資金の申請で最もよくある誤解は、熟期完了、支援対象確認、融資承認を同じ状態とみなすことである。この3つの状態は法的事務的に異なる段階である。熟知完了、申請情報がシステムに提出された状態。支援対象確認、 政策資金の基本的な対象に該当することを確認する段階融資承認。公団または金融機関が実際の融資可否と金額を決定した状態契約完了。承認条件に同意し、契約を締結した状態。融資実行、契約後、資金が支給された状態、特に代理融資の申請者は、確認書の有効期間と金融機関での努力可否を確認しなければならない。確認書を受け取った後に、金融機関への訪問を先延ばしにすると、予算消化、確認書の有効期間経過。または銀行の審査日程により、実行が難しくなる場合がある。申請失敗を減らすための最終チェックリストポータルで、当該資金が実際に受付中か確認したか、事業所の所在地と業種が工事上の対象に含まれているか、直接融資と代理融資を区別したか、売上減少の例外が、他のすべての要件の免除を意味するものではないと理解したか、ホームプラス被害の認定資料が工事基準に合っているか、申請金額を最大限度と同一の確定金額だと誤解していないか、保管要請を受け取る連絡先とポータル通知を確認できるか、代理融資の場合、確認書の発行後に訪問する金融機関と保証手続きを確認したか、政策資金の条件は変更工事と資金別の受付案内によって異なる場合がある。ブログや代行業者の要約より、申請当日に小規模事業者政策資金ウェブサイトに掲載されている最新の工事と受付状況を優先しなければならない。